お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからハガイ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はハガイ書1章6節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ハガイ書の学びをしていますが、一章の6節から7節。あなた方は多くの種をまいたが、少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも、穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこうおせられる。あなた方の現状をよく考えよ。神様は彼らを物質的に裁いておられたのですが、彼らはそれを神様の裁きであると理解してはいませんでした。ヘブル人への手紙の中には、私たちが神様からの懲らしめをどのように受け止めなければならないかが次のように書かれています。ヘブル人への手紙12章の7節。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。神様が私たちを懲らしめられるとき、そこには必ず理由があります。そのような懲らしめを受けたときには、神様の子供は反省し、自分の現状をよく考える必要があります。自分自身の心を調べて、なぜ神様が自分に修練を与えておられるのか、なぜ自分がこのような痛い思いをしなければならないのかなど、じっくりと考え、理解する必要があるのです。神様は私たちの人格の荒削りの部分を、削り取り、滑らかにしたいと願っておられるのです。だからこそ神様は、あなたにあえて試練をお与えになるのです。イスラエルの民は不作を経験しました。また、大規模な飢饉がありました。衣服や食べ物を買うのに、ほんの少しのお金しかない上に、彼らは、普通預金の口座も持っていませんでした。でも彼らは一度もこのようなことが自分たちの不従順のせいであるとは認めようとはしませんでした。彼らは何か別の方法でこれらの災害について説明をしようとしていました。神様の子供である現代のクリスチャンたちはどうでしょうか。もしかしたらある人は、これはただ私の運命なのですよ、と言っているかもしれません。しかしもしあなたが神様の子供であるのなら、それはあなたの運命ではありません。あなたが出会う困難は必ず目的があってあなたを訪れます。神様が起こるようにされた困難には、必ず神様の目的があるのです。神様は何か価値のあるものをあなたの人生の中で発掘し、育てようとしておられるのです。だからこそ神様は、あなたの現状をよく考えよと言われるのです。人の道は、その人にとってはいつも正しいものであるように見えます。しかし箴言の著者は次のように述べています。箴言3章の5節から6節。 心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。同じく箴言の14章の12節。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。またイザヤ書53章の6節には、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったと書かれています。今日人類にとっての問題は、私たち人間が自分勝手な道に行きたいと願っていることです。私たち人間は自己中心的であり、とても高慢であり、神様に対する恐れがなく、いつも神様に反抗している存在なのです。しかし神様はこのような人間に対して次のように言われます。エレミア書10章の2節。異邦人の道を見習うな。そしてまた神様はイザヤ書30章の21節で、これが道だ、これに歩めという言葉を聞くと言われます。主イエスは言われました。ヨハネ10章の1節から2節。誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。さらに続けて主はヨハネ10章の9節で、私は門です、誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけますと言われます。これは神様がご自分の民に語っておられることです。神様は彼らに自分たちの現状をよく考えるように望んでおられます。自分たちの現状に自分たちの心を向けるように願っておられるのです。神様はあなた方は自分たちに何が起こっているかわからないのかと言われます。さて今これを聞いているあなたはどんな道を歩んでおられるでしょうか。どのような道を通っておられるでしょうか。その道はあなたをどこに導いておられるでしょうか。あなたは例えば麻薬があなたをどこに導くか考えたことがあるでしょうか。あなたが出発する場所は広い道で、あなたは自分の好きなことをすることができます。でもその広い道は実際に上下になっていて、たった一つの小さな通り道だけになるまでどんどん狭くなっていくのです。その道はただ破滅につながっているだけです。でも神様は命につながる道は狭い道であると言われます。キリストがその道なのです。主は父なる神様の身元に行く唯一の道です。あなたがこの救いの狭い道に入るとき、その道は逆にどんどんと広くなって行き、あなたが安らかに出入りして牧草を見つけることができるまでになります。あなたは命を豊かに得るようになります。ですから私たちは今自分の現状をよく考えるときなのです。私たちは自分が歩んでいる道を真剣に考える必要があるのです。今日あなたはどこに向かっておられるでしょうか。その行き着くところは神様のところでしょうか。感謝と喜びと平安が満ちているところでしょうか。それとも怒りや憎しみと後悔に満ちた惨めな場所でしょうか。またあなたの人間関係は、夫婦関係は、また 家族関係はうまくいっておられるでしょうか。もしあなたが学生であるなら、あなたは人生の確かなゴールを知り、そして定めておられるでしょうか。もしあなたが若いお嬢さんであるなら、あなたがデートをしている相手の男性はどういうお方でしょうか。彼はあなたをどこに導いていってくれるでしょうか。もしその人と結婚したなら、あなたには何が起こるでしょうか。さて、神様はこれから彼らに問題の解決をお与えになります。あまりにも単純で、あまりにもはっきりしているので、なぜこんなことを強調しなければならないのだろうと不思議に思うかもしれません。神様は彼らに宮を建造するようにとの命令をお与えになり、彼らがなすべき三つのことを彼らに教えられます。お分かりのようにイスラエルの子らは公私混同していました。彼らは神様の家の前に自分たちの家を建てることを優先したのです。彼らは自己中心的な目的を神様のご計画よりも先に置きました。三条の水訓の中で主イエスは、私たちはまず神の国とその義とを求めるようにと命じられています。また6章の33節にはこのように書かれています。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。主イエスがここで述べておられる義とはイエス・キリストのことです。あなたはキリストを持っているときにすべてのものを持っているのです。人生においてあなたが追い求めているすべてのものがこのお方の中にあるのです。お金もあなたが何に使うかによって霊的なものであり得ます。もしそこで神様が崇められているのなら、あなたの家庭も霊的なものであり得るのです。主のための証が行われ、友人たちがそこに来て元気づけられ、あるいは聖書クラスをそこで教えることもできるのです。あなたの家庭は教会と同じように神聖な場所になることができます。今日人々が求めているもの自体は間違ったものではないかもしれませんが、彼らがそういうものを自分たちの人生の中で第一とし、それを自分たちの自己中心的な目的のためだけに使うのなら、それは間違っており、神様の祝福の対象にはならないのです。さて、神様はハガイの時代の人々に彼らが何をすべきであるのかを教えます。ハガイ書一章の八節。山に登り、木を運んできて、宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。解決はとても単純です。彼らがすべきことはたった三つあるだけです。山に登り、木を運んできて、宮を建てることです。なぜイスラエルの子らはもっと早くこのことに気づかなかったのでしょうか。目の前に大きな私という事故があるとき、それは他のすべてのものを覆い隠し、自分たちが見なければならないことが見えなくなってしまうのです。自分自身の自己が中心になってしまうと、とても単純であるべきことが、とても複雑な問題になってしまうのです。今日の人々は、人生はあまりにも複雑だ。我々には 精神科医が必要だ。物事を調整する必要があるのだと言います。でももしあなたが神様を神様がおられるべき場所に置くならば、つまり信仰を、または神様との交わりを第一にするなら、神様はとても多くの物事をあなたのために単純明快にしてくださるのです。そのためにはまず、最初にあなたはその大きな私をどけてしまわなければならないのです。山に登り木を運んできてと書かれています。もしあなたがイスラエルの地を訪れたことがあるなら、山に登り木を運んできてという神様の命令について不思議に思われるかもしれません。なぜならあの地は今日ほとんど木がなくて丸裸のようだからです。もう何年もイスラエルは植樹プロジェクトを続けてきています。彼らはすでに何百万本という木を植えたのですが、それでも数々の丘は裸に見えます。ほんの少しでも緑の兆しが見えている丘はほとんどありません。でもこの説が明らかにしているように、一時期はあの地は木々に覆われていたのです。もし山の上に木がないのなら、神様は彼らに山に登り木を運んでくるようにと命じられることはありませんでした。それではその木々には何が起こったのでしょう。紀元70年に敵がイスラエルを侵略したとき、ローマ軍は都市を破壊しただけでなく、同時に木々も丸裸にしました。彼らは実際にすべての木を切り倒してしまったのです。さて、もう一度彼らの問題に対する神様の単純な解決を考えてみてください。山に登り、木を切り倒し、それを木材にすることは重労働であり、大きな努力を要します。それがどんなことであろうとも、もしあなたが主のために働く用意ができていないのなら、そしてもし神様があなたに対して欲しいと願っておられることを喜んでするつもりがないのなら、バイブルスタディはあなたにとって大した助けにはなりません。神様は、労働の価値を認めておられます。そしてこの短い破壊書のメッセージは労働の福音なのです。この短く素晴らしい書の中で見てきたように、まず最初にご自分の民に対する神様のチャレンジがありました。彼らは自分たちが神様の御心を行っていると言って自分たちを欺いていました。彼らが宮を建てていなかった理由は、ただ単に彼らが怠惰だったからなのです。彼らはその事実を、時が来ていないのだ。今宮を建てるのは神様の御心ではないのだという、とても経験ぶった決まり文句で覆い隠そうとしていました。そこで神様は彼らに、立ち上がって、仕事に取り掛かりなさいと命じられました。神様はここで次のように言っておられるのです。あなた方は不作だったという事実と、物事があなた方にとって困難であるということを他の理由のせいにしてきた。あなた方の環境のせいにしてきたのだ。なぜ私のせいにしないのか。あなた方に困難を送ったのは私なのだ。私はあなた方の目を覚まさせようとしているのだ。神様は彼らに自分たちの現状をよく考えるように、自分たちがしていることに心を向けるようにと命じられます。そして今神様は彼らに宮を建て始めるように命じられます。それはとても単純なことです。山に登り、木を運んできなさい。山から材木が自然に転がり落ちてくることなど 期待できない。仕事に取りかかるのはあなた方にかかっているのだと神様は言われているのです。今日クリスチャンたちに自分たちの生活の中に奇跡を期待するようにと励ます声があまりにもたくさんあるような気がします。ある人たちは、神様は奇跡によってあなたを取り扱ってくださいますよと言います。しかし神様はそんなことはされないと思います。この当時誰かがやってきて、イスラエル人たちに奇跡を期待しなさいということはとても簡単なことだったと思います。でも神様は山に登って行って木を切って持ってきなさい。仕事をしなさいと言われているのです。神様のための奉仕には簡単な近道などはありません。率直に言って、日曜学校の先生が成功しないのは怠惰のためです。牧師たちが成功しないのも怠惰のためです。人々が自分のクリスチャン生活の中で失敗するのも怠惰のせいなのです。神様の子供たちは額に汗して精を出さなければなりません。聖霊が怠惰を祝福されることは決してないのです。フランク・モルガン博士はこの箇所の神様の命令を次のように解釈しています。第一に、知性への訴え。神様は彼らに一番最初に、あなた方は神様の家を建てる時ではないというのか。私はあなた方にそのことについて考えてもらいたい。どうしてあなた方は立派な家に住んでいるのか。そのように訴えています。それが神様の知性への訴えでした。第二に心の訴え。神様は彼らに考えるように自分たちの心をこのことに向けるように召されました。彼らはそれまでそのようにはしていませんでした。でも神様はそのようにチャレンジされたのです。第三に神様は彼らに命令をお与えになりました。その命令は意志への訴えでした。山に登り、木を運んできて、宮を建てよ。これはとても単純ですが、具体的な行動を促すところの命令でした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、現状を考えるようにとの召しというテーマで、ハガイ書1章6節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。